京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も旬な話題を期待しています。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今回のタイトルはこちらです。ハードロックカフェ京都がオープンしました。
はい、ハードロックカフェ、皆さんね耳にされたことぐらいはあるかと思いますけれども、これがですね京都に先日オープンいたしましたという記事なんですね。
ちょっと7月の12日ですね。
そうなんです、
待望のオープン。
場所はですね祇園のど真ん中、ちょうどですね白川通りの、辰巳神社という神社がですね祇園にあるんですけれども、その川沿いに あるカフェなんですね。
そうですね、ハードロックカフェってこうボリュームある料理をこうロックを聞きながら楽しめるというアメリカンレストランですよ ね。京都には初
ということですね。日本でも8店舗目というふうに言われてますけれども ね、
はい、
花見小路と、ね、大和大路の間に白川という川がね祇園流れてるんですけれども、石畳の綺麗な観光客にも人気のエリアなんですけれどもね、こちらの方に新しくハードロックカフェがオープンしたんですけれど も
建築カフェ店で見ると、
ね、そうなんです、
はい、どうなんでしょう。
もともとはね新山というね結構有名なね割烹料理屋さんがあった建物なんですよね。
そうなんですね、
うん、そうなんです、はい、であの辺りはね風情も良くて伝統的建造物保存地区といいまして、その京都の中でもですねその街並みとか景観をとっても大事にする地区というところなんですね、でそういう和のイメージをですね大事にしている場所にまたこれハードロックカフェがオープンしたということで話題になってるんですけれども、
京料理のお店をそのままこうリニューアルした形でハードロックカフェがオープン。
そうなんです。
確かにね、
実はですね僕この新山のお店がなくなってですね次何をしようかという時に一度ね見せてもらったことがあるんです。前の新山の空いてる状態の、
はい
はい、でね座敷があっていろいろとねこう料理屋さんですからこう駒があって厨房があってっていうね、はい、いいお店だったんですけど、ガラッとスタイル変えましてね、ハードロックカフェになりましたけれども、外観は京町屋のまま。
そうですよね、犬やらいがあったりとか、ね、本当にのれんがかかってるんですよね。すよ、青いハードロックカフェっていうね、町屋ですね、
ですからその町屋の建物とですねこうハードロックのこう、融合といいますかね、そういった組み合わせの妙がですね面白いなと思うんですけれども
私もちょっと行ってきたんですけども、はい、本当にこう風情はね京町屋っていう感じなので、のれんをくぐるのがちょっとドキドキ、ね、するんですよね。これ入っていいもんなのかなというね。
そうなんですね、店内に入りますとね1階はそのショップでございましてね、さまざまなこうグッズが売ってたりとか、あとちょっとした待合があったりとかね、目を引くのがねスイフトテラっていうね、有名な
アーティストの、
こう等身大の洋服が飾ってあったりね、
衣装がね飾ってありましたよね、
そうなんです。スイフトテラねこんなにちっちゃいんだなと思ってね
思いました。私も写真撮りました、思わず
これ入
らすごいミニスカートやし、もうねこんなちっちゃい子供用の服みたいですけど、ね、これが衣装なんやって、ね、
そうこれが世界的に有名なスイフトテラですからね、すごい衣装がありましたけれども、で2階に上がると大きなホールになってましてね、ギターのディスプレイがあったりしながら、こう映像と音楽を楽しめる仕掛けになってるというところですよね。
ハードロックカフェの、ねお店の至る所に、この世界的に著名なアーティストのこうメモラビリアがあって、他にもマドンナのジュエリーだったり、プリンスのタンバリンだったり、
ありましたね。そうなんですよね、
でもファンに たまらないグッズがたくさんありました、
ですのであまり、僕は実はハードロック詳しくはないんですけれども、詳しい方がやるとより楽しめるのと、あと、そんなにうるさくは鳴り響いてないですよね、音楽ロックが。ね、もっとガンガンになってるかと思いきや、結構静かな感じでハードロックが鳴り続けてるというような、
ちょっとそのあたりはやっぱり京都にあるということで、ご近所さんへの配慮とか、町への配慮があったのかしら、
かもしれないですよね、ですので十分ね楽しむことができましたし、僕行った時はね、外国の観光客の方が多かったですね。あのあたりね最近外国の観光客祇園の辰巳橋近辺多いんですけれども、海外の方からするとどこの町に行ってもあるカフェですから ね、こう、うんうん、メニューとか居心地とかに関しても安心と、
はい、安心できる
いうところかもしれないですよね。あの京都限定の、ね、メニューも実はございまして、ね、普通のステーキとかもあるんですけれども、はい、あの味噌わさびバーガーっていうのが、ね、こう京都で
目を引きましたね。
そう、目を引きましたね。お値段はなんと2345円なんですけれども、うん、かなりボリューミーでね、こう機会があったらチャレンジしたいなと思うんですけれどもね、他にもね、ビジタブルロール、ロールとかね、うん、いうものがねあったりなんかしてというところなんですよね、
はい、店員さんもね、うん、とってもフレンドリーですし、はい、あの2階がねレストランになってて、うん、こう丸太がこう出たような、そうですよね、そういったね、うん、吹き抜けとは言わないですかね、
うん、そうなんです、うん、
開放的な空間になってて、ね、
だから僕ね改装前見に行ってね、実はあの建物ね鉄骨造りなんですよ。木造みたいに見えます。
木造かと思いました。
そうです、木造に見えるでしょ、
はい、
でも鉄骨造りなので、全部その表にあるのフェイクというかね、こう町屋風に見せかけてあるので、だからああいう大空間がね、あの今回可能なんです。
そうなんですね。
まあ、この辺りはねちょっと建築士あるあるなんですけれどもね、あの木造と見せかけた鉄骨造りなんで、ね、そこもうまく活用したなという感じはいたしますよね。
それって一見見ただけではわからないし、こう建築家の方でよく壁をこうトントンって叩いたりして、うんうん、中のこう、ね、
チェックしますよね。
チェックをしますよね。そうしないとわからない。
そうなんですよね。だからね、なかなかあのわからないように巧妙に作られてますけどね、あのうまくそういう鉄骨の特性を生かしたなというふうには思いますよね。あとはね、僕東京にあるお店もね行ったことあるんです。
ハードロックカフェ、
はいはい、ありますしね。東京は4店舗、あと横浜、うん、大阪、あと USJ にもございますしね、あ、ごめんなさい、ユニバーサルシティ大阪ですね、ユニバーサルシティにもありますし、福岡にもありというようなところでね、これからますますね話題になってくるかと思うんですけれども。
そうですね、私も行かせてもらったらね、あの本当に写真を撮りたいって言ったら、うんうん、初めてのハードロックカフェなので、なんか記念になるものはお願いしたいっていうふうに店員さんに、はい、お話ししたら、あ、じゃあ彼女がいいですよって言って店の店員さんを連れてきてくださったんですけど、
あ、はい、
あの黒い口紅をされてね、あのもう本当にハードロックなメイクをされてるお姉さんと一緒に肩組んで写真撮らせてもらいました。
ね、あの店員さんもそれぞれに、ね、個性豊かな、あの、ね、あのメイクとかもされてますので、そういった、ね、はい、あのものも見れますし、下のショップでも、ね、京都限定の、ね、ピンバッジとか、
あ、そうですよね、うん、
T シャツとかね、
うんうん、
あとはあの
そう
永楽屋さん の,、ね、あの限定の
風呂敷の手拭いだったり
ね、うん、いうようなことでね、今を楽しめますんで、あのまあ、普通にコーヒーも飲めますしね、ビールも飲めますし、カクテルも飲めますし、
はい、お昼からやってますので、
そうですね、あの味噌わさびバーガーも食べれますしというようなところでね、ぜひね、あの祇園お運びの際は覗いてみていただければと思います、
はいはい、オープンしたばかりのハードロックカフェ京都の話題についてお送りしました。さあ続きまして、京都スペースファウンテン質問コーナーです、
はい、
野村さんにこんな質問が来ています、うん、私の将来の夢は旧建築士です。ほうほうほう、どのように学べばいいでしょうかと、ね、
なるほどね、
質問が来ました、
はいはい、そうですね、一級建築士という、ね、国家資格がございまして、まあ、こちらの資格試験に合格しますと、いろいろな建物の設計とかね、うん、あとは橋とかダムとか、はい、そういう土木の設計もできるという
構造計算だったりね、
ライセンスなんですけれども、うん、はい、まあ、結構これが実は難しい試験でございましてね、難関ですよね、はい、あのみんな頑張って僕も含めて勉強してるんですけれども、はい、ね、そうですね、まあ、建築士になるためにまずはオーソドックスな、ルートとしては建築の専門学校とかですね、建築の大学とか、そういったところにまずは入学してもらって、でそこで、ある一定の受験資格が必要になりますので、はい、そういった受験資格を取るというのがまず必要なんですね、うんうん、専門教育を受けますと、その建築士2級にしても1級にしても受けるためのこう受験資格の要件が短縮されると言いますかね、
ほうほう、
で行かない場合は実務経験と言いまして、例えば設計事務所に長年勤めるとかですね、うんうん、工務店とか建設会社で長年働くとかいうような実務経験が長くいるんですけれども、大学を卒業すると例えば2年の実務経験で1級が受けれたりとか、うんうんうん、2級はすぐ卒業後すぐ受けれたりということになりますので、
はい、ということは近道はやっぱりそういった専門の学校に行く、ね、ということになりますね。
で真面目に勉強するというのが一つ、若い頃の過ごし方というふうに思いますね。
どういうふうに一級建築士になられたんですか？
そうですね、僕は、ね、実は専門学校と大学と2つ行ってまして、
はい、
で専門学校を、卒業してすぐに2級を取ったんですね、うん、で専門学校卒業して、まあ、すぐまた大学行ったんですけれども、その大学に行って、実務経験を2年積んで1級を取ったという形なんですね。だから2級も1級も両方受験したんです。
はい、 ということは1級だけを受けたらもう 2級の、ね、資格は飛ばして、
そうですね、あの1級を持ってると2級はあの木造のお家とかね、あの3階建てとかまでしかできないんですけれども、全部できるようになりますから、まあ、いわばオールマイティになりますよね。うん、でね、まあ学校とりあえず行きました、はい、卒業しました、はい、そっからの勉強が実は難しいんですよね。
試験合格した後から、
そう、ね、過去の問題集とか、例えばいろいろ、そういう予備校みたいなのもありますんですね、あの受験のための。で、そういったところに通われるというのもいいんですけれども、まずね、言われてるのがどうでしょう、一級建築士を受かるには1500時間の勉強時間が必要だと言われてるんですね。
おー、すごい具体的
な。そうなんです
時間が出てるんだ。
そうなんです、はい、で1500時間と言いますと、はい、まあ、例えば1日3時間毎日やって1年半ですよね、うんうん、で1日5時間やれば、1年間ということで、うん、まあ、そう聞くとあれなんですけど、結構
慣れそうかなと
思うんですけど、毎日3時間を1年半っていうのもね、これ結構できそうでできないのと、私たちの資格は働きながら取る資格なんですね、うん、例えば弁護士さんとかは、はい、働かずにですね、勉強ばっかりして、合格を目指すんですけれども、うん、私たちの建築士とか税理士とかいうのはですね、会社に勤めながら実務と受験勉強を両立させながら取る資格というふうに考えられてましてですね、ですのでそういう意味では、何かそういう建築に関係のあるところに勤めながら頑張って勉強時間を作っていくというのが近道というかね、もうコツコツやるしかないというところなんですよ ね、
ちょうど7月の、ね、後半にはまあ試験シーズンということで、うん、はい、引きこもごもがあるかと思いますけれども、
ね、建築士の試験もですね、ちょうど今年は7月の28日が学科試験というのがありましてですね、はい、まずこれ5教科の学科を、いっぺんに合格点を取らなければならないんですね、計画、環境設備、構造、法規、施工とこうあるんですけれども、まあ、それを全部合格して、秋に実技試験という形になるんですね、うん、実技は製図試験ですのでね、またそれはそれでこう勉強を重ねていくんです。まずはその1500時間目指して頑張っていた。ちなみに車の運転免許が100時間ですからね、教習所15回行くつもりで頑張っていただくと、
覚悟してね、しっかりと励んで、
合格点に届くかなというところで頑張ってください。
ぜひ頑張ってください、はい、野村さんからエールをいただきました、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方より何でもね、気になることへのご質問、お便りお待ちしております。郵便番号 602-8407 602-8407、 郵便番号だけで届きます。ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。または、ね、ローバーのホームページもございますので、ぜひそちらのお問い合わせフォームからもご質問いただけます。どしどしご質問お待ちしております。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。はい、はい、というわけでね、今日は町屋づくりのハードロックカフェ京都の話題をねお届けいたしましたけれども、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とぜひ検索してみてくださいね。
はい、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。